ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報をご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の
吉田寛太と
坂本美由紀と
教員の赤澤京隆です。よろしくお願いします。
お願いします。最近マイブームとかあります？
そうですね
唐突だけど、
なんかね、まあ、秋になってきてね、涼しくなったんで、うん、はい、ちょっと外にね出て子供と遊ぶ機会が増えてきたんですけれども、はい、まあ、外でね走り回るよりは、うん、まあ、うちの子はプールが好きで、うん、まあ、秋なのにプールって思われるかもしれないんですけども結構ね温水プールがちょいちょいありまして、 うちはよく右京区のね山越っていうところにある、はい、山越温水プールっていうところに行くんですけど、はい、そこでね子供とプール三昧
もう寒そうですけどね、うん、
結構ね年配の人が多いんですけれどもね、はい、大体わー言って遊んでくれますね、
そんな赤澤先生とは非対称ですね、はい、私は鍋にめちゃくちゃハマってて、もう彼氏と4回連続鍋してますね
冬のイメージやけどね
そうなんですよ、
早いね、
うん、
いつ頃からやってるんですか？
もう夏普通にやってましたよね、
うん、年がら年中ない鍋で、
そう、もう安いし美味しいし、
はい、
ということでね。
ちなみに何鍋が一番美味しい今のところ、
おすすめ？ごま豆乳鍋とか
癖がすごい、うん、
まあそんなこんなで今週もラジオ始めていきましょう、
はい、はい。この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、ファックスは075-432-5806、番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。倉木前で渡月橋君思う。ハッピーアワー、本日は
吉田寛太と
坂本美由紀と
教員の赤澤京隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所でお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回は指名学区の体育振興会会長の玉田守さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
とですね、玉田さん体育振興会会長ということで、この体育振興会とはどのような会なのか教えてください。
うん、目的は、はい、京都市から委託されて、はい、そのスポーツによってその地域の、はい、親睦また横のつながりを深くしていこうという、うん、
僕もね地域の自分のどの地域のやつなんですけど、うん、参加させていただいてて、結構うちゃん参加バドミントンなんですけど、はい、うんうん、結構ね若い層の方がやっぱり少なくて、すごい行くと、ね、皆さん嬉しがっていただけるので、また指名学校の方にも顔出せたら。
ぜひぜひ喜んで今年はまだねバドミントン大会が、
はい、
開催してないので、また、はい、もうじきやりますので、ぜひ出てください。
ありがとうございます。
部長も喜びます
実際どういう方が参加されてるんですか？
基本は地域の方ですね、うん、はい、 いろいろな職種ですよ、に住んでおられる方が自由に参加できるっていうのが大事ですよね。
結構男性も結構多く
参加されてる。多いです多いです。まあまあ半々かな、どうかちょっと分からんけど、まあ、とりあえずいろんな方が、職種の方が参加してはりますよ。
僕は兵庫県の、ね、伊丹市というもともと出身なんですけれども、なんかこう京都来てから、まあ、こういうのがあるっていうのは、いろいろ聞いてたんですけれども、なかなかね、あの地域と接点持つっていうのがずっとマンション暮らしが長かったんで少なかったんですけども、まあ、2年前に僕も指名学校の方に引っ越してきてですね、で、まあ、ちょっとなんか体も動かしたいなと思ったら掲示板見たらいろいろ書いてあってですね、で中高バレーボールやってたもんですから、なかなか今までもね探してたんですけど、地域でそういうのやってないから探してたのなかなか見つからなくて、これはいいわと思ってですね、1年ぐらい前からあの参加させていただいてます。
一人で参加しはってずっと続いてるんですか？
そうなんです。
それはねすごいわ。なかなかね、一人で参加してっていうのは、その周りの人が もちろん初めての人ばっかりがこうまとまってやってるっていうところに、なかなか一人では入っていけない。できたらやっぱり友達同士で3人ぐらいで参加してくれはったら意外と続くんですよね。
今ね、あの僕の方は毎週金曜日にあの指名小学校の、ね、体育館で、はい、あの参加させてもらってるんですけれども、まあ、バレー以外にもね、さまざまな競技が催されてるということで、まあ、学校によっても全然違うのかもしれないですけれども、今指名学区ではどういったスポーツが皆さんクラブ活動されてるんでしょう？
たくさんありますよ、グランドゴルフ、それからテニス、それからソフトテニス、フットサル、でバレーボール、バドミントン、卓球、それから太極拳、ですね、はい、
こちらはすべて無料なんですかね？
あのね、すべてじゃなくて、あの太極拳は、まあ、プロの先生に来ていただいてるもんで、ちょっと会費は、集めてますね。ただ本当にその、なんていうのかな、地域のことやからって理解してくれた春先生でね、本当にその月謝とかそういう感じじゃなくて、一人1000円ずつとかね、そんな感じですね。基本はやっぱりあのボランティアの集団ですもんので、基本は無料で皆さんのための振興会、体育振興会ですので、
ありがたいですね。
僕もね、本当に初めて行くときはあの結構緊張したんですけど、あの掲示板にね、あの案内のポスター貼ってあって、詳しくは会場までお越しくださいって書いてあるので、ちょっと初めての時は、ね、あの夜暗い中会場にいてですね、こんにちはって言ったら指名学区の方ですかって言われて、はいってですね、そこから始まったんですけども、まあ、本当にあの下は中学生ぐらいの子かなぐらいから、上はあの結構年配の方までいらっしゃって、まあ、毎回ちょっとこうウォーミングアップした後に、あの1時間ぐらいウォーミングアップした後に、まあ、後半の1時間はあの来た人であのチーム分けしてやるんですけれども、本当にこうみんなが楽しめるようにって言いますかね、うまいことこうみんなでこう順番決めたりとかしながらほのぼの楽しくやってるって感じですね。
まあ、ね、もっともっと参加してくれはったら嬉しいんですけれどもね。またバレーボールはメンバー自体が若いでしょ？
ね、そうですね、割と。
だから先生なんかこう入りやすかったんかもしれんけどね。まあ、どこの学の体育振興会もやっぱりその役員も踏まえてやっぱり高齢化が進んでますので、ちょっと苦戦してますね。
スポーツって結構みんな大学生ぐらいにバリバリやるんですけど、その大学出てしまうともうスポーツやる機会っていうのがなかなかなくなってしまうんじゃないかなと思うんですよ。でもそれでもこの地域の体育振興会があることで、バレーボールなんてもう12人ぐらいいるじゃないですか、1回やろうと思うと。サッカーとかも20人とかいるんで、やっぱそういうのを集まってやるってすごいありがたいことだと思います
、ね、確かに。
その他にもあのイベントを行われているということなんですけども、 どういったイベントですか？
イベントはね、ついこの前に終わった運動会、はい、最大 の、 あの事業なんですけれども、はい、あの地域の方が延べ1500人以上参加してくれはるね、運動会を無事成功のうちに終わることができました。
そうです、本当終わったばっかりですよね。僕も参加させてもらったんですけど、まだ両足筋肉痛のままなんですけど。いろんな地域でね、あのちょうどこの週末にね、運動会されてたみたいで、今朝うちもあの保育園に子供を送りに行ったんですけども、保育園のお母さん方とか先生方も今日は足パンパンやわって言ってる人が多かったですね。まあ、そういったイベントなんかもね、地域の人たちのいろんな参加で作られてるということで、まあ、そういったこう皆さんがね、どんな風にあの準備されてるのかみたいな話もね、また後半のお話のところで伺っていければと思います。
はい、
はい、それではここで1曲です。 V6 で Take Me Higher。 大谷大学ハッピーアワー、本日は
吉田貫太と
坂本美由紀と
教員中澤京太でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き指名学区の体育振興会会長の玉田守さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
と前半に引き続きなんですけど、運動会の競技の種目教えてもらってよろしいですか？
種目はね、いろいろありますよ。基本的には、はい、いろいろな年代の方に、参加してもらおうっていうので、ベースは決めてますね。
はい、
小学生の競技で、はい、若い方の競技、ちょっと年いった方の競技、はい、それから高齢の方の競技、分けてやってますね。
今ねプログラムもちょっと見せていただいてるんですけども、学生の方でなんか気になった競技ありますか？なんやろこの競技っていう。
ラブラブ、
でも飛んでっていうの、飛んでくぐってか、あそのまんまか。
そうね、障害物競争かな。
ラブラブ競争
めちゃめちゃ気になるね。
あのラブラブ競争は、
はい、
男性と女性が違うところから走り出して一箇所で2人になってまあゴールする、
はいはい、
その中で最終的に面白いなっていうところは2人で風船をこう抱き合って、手では持たずに抱き合って運んで、それを割ってお尻で割って、はい、その後デカパンをね、デカパンを男女2人で入ってもらってゴールしてもらうという、まあまあめっちゃおもろいですよ。
今年ね全然出るつもりじゃなかったんですけど、あんたら2人で出やって言われて、あの夫婦で参加してますよ。
それは見たい。
ちょっとやる前恥ずかしいなってたんやけど、もう始まったら他のチームと熱狂そうやから、もう必死で。
それは夫婦でラブラブ競争するわけじゃなくて、違う人とラブラブするってことですか？
それもあるけど、うちは夫婦やったけどね。
なるほどなるほど。
そう、それは町内の中でもうそのメンバー決めて。
あ、そっかそっか。なんだ、そこで出会いはないんですね。
そういうのなんかもしれないね。
それはきっかけになる可能性がある。
そうですね、ちなみになんですけど、高齢者の方もご参加いただけるということで、なんか配慮をしてるっていうのでお聞きしたんですけど、
まあ、いろんな工夫がね。
そうそう、
はい、
配慮というかやっぱりその高齢の方にも参加してもらおうと、
はい、
うん、もちろん安全な中で参加してもらおうというので、高齢の方の競技としては、しましてはザル引き、ザル引きね、ザルに、まあ、カレーのね人参とお芋と玉ねぎを入れて、
はい、
こう引っ張って、まあ、10メーターも 距離はないんやけれども、はい、引っ張り持ってゴールしていただいて、その材料は持って帰ってカレーにしてもらおう、はい、そういう気分
さまざまですね。
走ることもね、距離も短いし、はい、高齢の方の競技というのでやってますね。これからやっぱり、ご高齢の方に来てもらおうっていうので、はい、うちとこのね運動会のもう名物になってしまってるんですけれども、野立てを、うん、の席を作ってるんですよ。で、まあ、先着ですけどね、はい、200人の方に、はい、もちろん無料でね、うん、お菓子とお茶をね立てていただいてもらおう、
という嬉しいですね。
超人気があるんですよ。もうね朝からねその前売りみたいな券を出すんですけど、もう本当にすぐ200人目に達しますね。
もう休憩なんだかそれを食べに行くんだかよく分かんなくなってますね。
いやそうですよ。
そう、
お茶いただきに行こうっていう、あ、それだけできる方もいはる。
あ、うまいな。
いやでもそれでいいんですよ。
そうですね。
それで、まあまあ、
盛り上がります、
ね、町内のなんやのおばあちゃん来たはるなという、うん、そういうのつながりができたら、もう耐震の、目的そのまんまですよ。
そうですよね、はい、達成ですよね、はい。ちなみに体育振興会ではさまざまな活動をされていますが、どのような方たちが運営を担われているんですか？
運営しているのは、はい、体育振興会の本部役という、うん、役員が、まあ今で40名ほどかな、いてくれて、はい、でまあまあ、ちょっと話が出ましたけど、はい、バレーボール得意な人はバレーボールの、うん、バレーボール部に所属して、うん、活動してもらう。あ、卓球やっておられた方は卓球部で活動してもらう、はい、というのがもうそのすごい先生はいませんよ。
だ
けどやっぱり初心者というか初めての方でもね、うん、できるような環境でやりたいと常に思ってます、うん、だから対象の方はもう指名学区に、基本はね指名学区に住んでおられる、はい、人々、うん、もう誰でもいいんです。
うーん、結構自由な
感じですね。そうですよ、
うんうんうん、ちなみに玉田さんご自身会長さんなんですけど、うん、お仕事内容も聞いてもいいですか？どんなお仕事？
開会式の会長っていうの
はどういう役割ですか？
挨拶係です。まあはい、これっていうね一つ の、 その役というか内容は持たずに、フリーでやっぱり会長として全体のことを見ていこうという立場で運動会には臨んでますね、
うんうん、はい、はい。ちなみにそんな中でやりがいとか苦労話とかあったらお聞きしたいです。
うん、かっこよく言うとね、
はい、
その誰のためにやってんじゃないって言ったら自分のためにやってるんですよ。やってて楽しいんですよ。もう素晴らしいその仲間がいて、その仲間と一緒に、ね、一つの目標に向かってやっていく。それから昨日今日なんてもう楽しいんですよ。ね、例えばそのマラソン、はい、しんどいでしょう。しんどいね、やめようと思うんやけど、ゴールしたらみんな嬉しいって言うて、歓喜にあふれるでしょう。あれですよ、あれ運動会はね。もうそれは7月ぐらいからずっと前からね、運動会に向いていろんな作業をしていくんですよ、それから大変って言うたら大変やけど、それがね楽しいんですよ。ボランティアでそんなもんで、やってるやってあげてるっていうそんな考えやったらなかなか続かない。もう本当に楽しくて好きやからやってるんです。
そういう心がね、
それから今大きな事業の運動会が終わったところでね、
はい、
マラソンゴールした雰囲気ですよ、気分なんですよ。
爽快ということでね。そうハッピートーク、今夜のゲストは指名学区の 体育振興会会長の玉田守さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
それではここで1曲です。家入りレオでそれぞれの明日。
大谷大学ハッピーアワー、本日は吉田寛太と
坂本美雪と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学国際文学科の村瀬頼子先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
村瀬先生は英国貴族の暮らし、人と住みかに考えるという講座を今回開講されるということなんですけども、うんうん、まずイギリス貴族とはどのような方たちなんですか？
イギリスは皆さんもご存知のように階級社会であるというふうに言われていますけれども、はい、王族に次ぐ身分として、はい、貴族の人たちが今も存在しています。はい、もともとは中世の封建領主であったり騎士であったり、はい、また何らかの勲功を立てて爵位を与えられた人たちですけれども、上から順番に公という字を書く公爵、それから任弁の公爵、伯爵、子爵、男爵という順番です。で代々長男に引き継がれていくという世襲の形をとっている、そういう貴族が今750名ほどいるというふうに言われています。
でもそれぐらいしかいないんですね、逆に言うとね。
それ以外に、一代限り の, 男爵という貴族が約600名いるというふうに言われています。
イギリス貴族のカントリーハウスっていうお話を打ち合わせの時にお聞きしたんですけども、簡単にでよろしいんですけど、はい、どのようなお話ですか？
イギリスは昔から大土地所有制を取っていまして、はい、貴族とか地主階級の少数の人たちが広大な土地を所有してきました。今もそうで、ロンドンの中心部の土地というのはたった4人の貴族が所有しているということです。で、大抵の貴族は地方に大きな土地を持っていまして、地方という意味でカントリーハウスと言われる、その先祖伝来のもう御殿のようなお城に今も住んでいます。
今も
いいな、はい、貴族
で、実際にはそれぞれこういう名詞がついていますので、はい、なんとかハウスとかなんとかカスとかパレスっていう風なこういう名詞で呼ばれています。昔の貴族は今に比べてはるかに財力も権力も持っていまして、そのカントリーハウスに大勢の使用人を使って生活していました、働かないことが一つのステータスと、そういう階級だったんですけれども、その後税金や相続税がだんだん引き上げられて、今では働かないと生き残れないそういう状態になっているそうです。で実際に没落した貴族もたくさんいるというふうに書いてあります。でカントリーハウスは非常に大きな、何百も、場合によっては何百も部屋のある大きな屋敷ですので、それを維持するためにも費用がかかりますから、多くの貴族は今屋敷を一般公開して入場料を取ってそれを維持管理費に充てている という状態です。でイギリスにはそういうふうに一般公開されているカントリーハウスがたくさんあります。で私たちがイギリスに行って、いきなり貴族の人に出会うということはまあないと思いますけれども、カントリーハウスを見学することで貴族の暮らしの一端を垣間見ることはできますし、運が良ければオーナーの貴族の人たちに出会えるかもしれません。
村瀬教授が、イギリス貴族にすごい熱い思いを持っておられるということなんですけども、イギリス貴族のハマったきっかけというか、
私は主として18世紀19世紀のイギリスの小説を専門にしているんですけれども、ジェーン・オースティンという18世紀の作家の小説の中には、貴族ではありませんけれども貴族に次ぐ準男爵、それから地主階級、 の人たちが登場して、うん、やはりカントリーハウスに住んで、まあ、社交を中心とした生活をしているということで、うん、まあ、小説を通してある程度の知識とかイメージを持っていましたけれども、うん、まあ、ここ数年特に英国貴族に興味を持ち始めたきっかけとしましては、うんうん、一つには20世紀初頭にイギリスで世間を騒がせたミッドフォード6姉妹という人たちがいて、その伝記を読んだのがきっかけです。あ、
ドラマとかにもされてますよね、うん、ドラマとか映画、映画でしたっけ、
なってないと思います。もう覚えていない人も多いですね。
そんな昔の
1930年代に非常に評判になった人たちで、まあ、その伝記を読んで貴族の霊長に対する私の中のそれまでのイメージがもうすっかり変わってしまった。非常にどの人も個性的で非常に勇気があって、信念を曲げないすごく強い女性たちだったんですね。でその中でも私が一番興味を持ったのは末っ子のデボラ・ミッドフォードという人で、彼女は結婚して第11代デボンシャー公爵夫人になります、はい、で3年前に94歳で亡くなるんですけれども、まあ、50年以上にわたってチャッツワースというデボンシャー公爵家のカントリーハウスを修築して運営して、現在では年間70万人の見学者が訪れるというほどに成功させた人なんですね。でそれともう一つのきっかけは2010年から6年間にわたってイギリスで放送されたダウントンアビーというテレビドラマです。これはご覧になった方も多いかなと思うんですけれども、NHK で放送されていましたので、ダウントンアビーというのはもちろんフィクションですけれども、グランサム伯爵一家 の、 相続と娘たちの結婚をめぐる物語で、時代設定は1912年から25年になっています。ちょうどジェーン・オースティンから100年余り後の話なんですけれども、娘が相続できないという状況の中で、どうやって屋敷と娘たちの生活を守っていくかという、オースティンの時代と全く同じ問題を抱えているということにまず興味を持って、そこからどんどんストーリーに引き込まれていきました、まあ、そういうわけで現在は英国貴族に興味を持っています。
はい、ありがとうございます。今回参加される方々に向けて、今回の講座のご紹介を最後にお願いします。
はい、今回の講座は英国貴族の暮らし、英国流人と住処を考えるというテーマで、行います。で3回シリーズで11月7日、11月21日、12月5日いずれも火曜日で16時から17時30分、で場所はコール館3階のメディアホールです。
はい、
で1回目はまず今日お話ししたような英国貴族とは何かといったことについて概略的なお話をしたいと思っています。で2回目はダウントンアビーを取り上げます。昔、一昔前だったら使用人たちの世界にスポットが当てられるということはあまりなかったと思いますけれども、まあ、このドラマではグランサム伯爵一家だけではなくて使用人たちのドラマも描かれていて、まあ、両者の間に人間的なつながりとか信頼感が築かれていく、そういう様子が描かれています。まあ、そうした現代的な視点で構成されているということが、まあ、このドラマが大ヒットした理由の一つではないかと思います。ただ NHK でも放送されていましたので、まあ、たくさんご覧になったと思いますけれども、日本語の吹き替えで聞きますと、主人たちも使用人たちもみんな同じように丁寧な喋り方で喋っているっていうのが気になりました。まあ、英語を、ね、聞き取るのは非常に難しいんですけれども、意味は置いておいて、音声だけ聞いてもらうと、主人側の喋り方と使用人の喋り方、使用人の中でも執事と一番偉い人と、台所の下働きをしているメイド、まあ、話し方は全く違います。でイギリス社会において話し方の違いに階級の差が端的に現れますので、まあ、その辺もご紹介できればというふうに思っています。で最終回は先ほどお話ししました、デボンシャ公爵家のチャツワースについて紹介し、まあ、そこでの屋敷と住人の関係を通して英国流人と住処について考えていきたいと思っています。
ぜひ
はい、多くの方に参加していただければと思っていますので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学国際文化学科の村瀬淳子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。 TM ネットワークでゲットワールド。先ほどご紹介いたしました大谷大学国際文化学科村瀬淳子教授とご紹介しましたが、正しくは村瀬より子先生でした。申し訳ございませんでした。最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えしています。本日のお知らせは1件です。まず1つ目は、本日谷大ピックアップにご出演してくださいました大谷大学文学部文学科村瀬より子先生が講師を担当されます大谷大学主催生涯学習講座指名講座英国貴族の暮らし英国流人と住みかを考えるについてお知らせします。この講座ではイギリスの美しい風景として名高い田園風景と、そこで暮らした英国貴族の暮らしについて時代的な変化を追いながら学びます。開催日時は11月7日、11月21日、12月5日の3回です。会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。講座の詳細やお申し込みについてはまず資料請求をしてください。資料請求は大谷大学教育研究支援課、電話番号京都 075-411-8161075-411-8161。以上、大谷大学からのお知らせでした。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
うん、体育振興会って、はい、まあ、北海道ではどうなんですか？
もう全然馴染みなくて、うん、何のこっちゃって感じだ
った。あ、そうなんですか、
うん、
京都だけのものではなさそうですけどね。
うん、私の住んでる地域だけかもしれない、もしかしたら。
あ、なるほど、なるほど、うん、まあ、またこれからね、あの大学卒業して、まあ、サークル、うん、サッカーやられてるってそうなんで、うん、
はい、
まあ、あのスポーツするとかなかったらね。
確かにフットサルの項目あったし、はい、ちょっと行ってみたいなとか思ったね。
そうね、
はい、
岡田先生は今日どうですか？
そうですね、まあ、玉田さんは、ね、初めてお会いしたのは、
はい、
国民ボーリング大会っていうところでご挨拶されてるところ初めて見たんですけれども、毎年ね、上賀茂の MK ボールのところあるでしょ、
はい、
あそこをね全部貸し切りでね、
うん、
でこう町ごとにあのチームみたいなのがあって、うん、みんなで一斉に用意ドンでボーリングする大会みたいなのがあるんですけれども、そこでねご挨拶されてる様子初めて見て、まあ、以来こういろんなバレーボール大会とかね、うん、いろいろされてる時は、まあ、玉田会長ご挨拶されるんですけども、はい、本業が和菓子屋さんをね、玉田県っていう和菓子屋さんされてるんですけども、はい、たまにこうそういうのもね差し入れもしてくださったりとか、は
い、優しい。
そうなんです、本当にこう、ね、本業もずっとされながら、ね、はい、地域の行事にも、まあ、お祭り好きって話もされたんですけども、うんうん、地域のいろんな、ね、行事でも頑張ってられて、すごいこうなんていうんだろうな、まあ、こういう地域の人本当にいる地域は本当に楽しいっていうかね、ありがたいなって思いますね、うんうん、
パワー感じますよね、
うんうん、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学2回生の吉田寛太と
坂本美雪と、
教員の赤澤清隆でした。ではまた来週。
さようなら。